皆さんおはようございます。
教会の子どもたちのですね、元気な姿を見るのは本当に、嬉しいですね。こちらが励まされる思いで、あります。まあ、とはいっても私もついこの間まであれぐらいだったんだなと思うんですけどね、もう再来年は50になるということで、あっという間ですね。どうでしょうか、紅葉がだいぶね、進んでますね。今年はまた一段とというか、なんか久しぶりにね、鮮やかな紅葉ですね。教会の窓からもね、少しちらっと色づいた御嶽山が見えております。私たちはこうしてですね、まあ、安全で、そして心穏やかに自由に礼拝を守っているわけですけれども、世界にはもう命がけでですね、信仰を守っておられる方がたくさん、まあ、大勢おられるということであります。で、今日は以前からも少しお話をしてまいりましたけれども、迫害を受けている教会のための国際祈祷日という日になっております。まあ、なっているというか、実はですね、世界福音同盟という世界中の、まあ、いわゆる福音的な教会の所属する、教会の組織があるんですけれども、そちらの方でですね、今日の日を定めて、世界中でこの11月16日の朝の礼拝で、祈りましょうということを決めました。で、今ですから私たちの教会を含めて世界で果たしてどうでしょうか、何百万とかっていうぐらいの単位の教会で同じようにこのことを覚えて祈っているわけであります。まあ、こういう、まあ、おそらく初めてでしょうね、この世界でですね、世界に呼びかけて同じ日に同じように祈るということは初めてのことだと思います。まあ、それぐらい今ですね、世界の諸教会、今から紹介いたしますけれども、特にそのイスラム圏のですね、諸教会、あるいはその影響を強く受けている国々で、非常に激しいですね、教会やクリスチャンに対する攻撃、殺戮、妨害、いろんなことが起こって、いわゆる迫害が起こっているそうであります。で、私の方にですね、この世界福音同盟から日本福音同盟という団体を通して資料が送られてまいりまして、今からお見せする資料はですね、この世界共通の資料であります。まあ、もちろん日本語に訳されておりますけれども、で、実は40ぐらいのですね、国々の情報が、まあ、今とにかくすぐ祈ってほしいという情報が寄せられておりますけれども、それ全部紹介すると、とても時間が足りませんので、まあ、その半分ぐらいですね、ちょっと最後は走るかもしれませんけれども、皆さんにご紹介をして、そして、まあ、一緒にこれらの国々のためにお祈りをしたいと思っているわけであります。最初はですね、アフガニスタンです。で、上の方に地図も出ておりますので、ご覧いただければと思いますけれども、これはそれぞれの国のですね、教会から、この世界福音同盟の方に、国のための祈りと、そして教会のための祈りというのを、寄せてもらったわけです。そこのそれぞれの地域の教会から、これは寄せられた祈りの、まあ、抜粋というかですね、主な部分なんですね。すべての国々において国のための祈りと教会のための祈りという形で掲げられております。で、国のすぐ下に書いてある部分はですね、特にそのこの国の今の状態、その国の教会の状態を表している 表現になっている文章でありますけれども、アフガニスタンで事態は悪化していると、アヘン栽培を資金源とするタリバンの抵抗が拡大している、自由も安全もない状況だと、で国のために祈ってほしい、主がアフガンの民にご自身を示してくださり、御手によってタリバンの道を曲げてくださるように、また主がアフガンディアスポラのうちに強く働かれ、アフガンディアスポラというのはアフガンから出ていった人たちのことなんですね。国外に脱出中のアフガン人たちが未来のアフガニスタンを生み出す親となり、この国の未来のクリスチャン、指導者、国家の建設者となることができるようにと。教会のためには主がアフガニスタンの隠れた信仰者たちを祝福し、アフガニスタンでは公に信仰を持つことはできないそうです。もう完全なイスラムの、まあ、統制下というかそういうことにありますので、まあ、隠れて信仰も持っているわけですね。で、守ってくださり、この国の教会が国の塩となって祝福を分かち、パンの種となって変革し、光となって真理を与えることができるようにというですね、祈りのリクエストが来ております。それからアルジェリア、アフリカの北の方のですね、そこは地の果てアルジェリアっていう歌が昔ありましたけどね、ものすごい地の果てだなという感じです。今となってはね、どこもかしこも地の果てなんですけど、アルカイダのテロが拡大している、イスラム主義者に対する政府の優遇があるそうです。でクリスチャンに対する公的な迫害が増大している。私もこれ読んで驚いたんですけども、このキリスト教に弾圧的な宗教法案というものが出されているそうです。まあ、全部は読みませんけれども、まあ、この国の特にこの政権を持っている人たちがですね、このキリスト教を弾圧するようにという圧力をかけられても、それを退けることができるように祈ってくれということです。で、まあ、教会のために布教活動に対する弾圧的な法案があり、承認されない家の教会という困難な状況にあって、教会が成長と忍耐を続けられるように、ですから今日おそらくキリスト教はこのアルジェリアでも禁止されているんじゃないでしょうかね。それで、皆さん家の教会ね、隠れたところで教会信仰も持っておられるということのようです。続いてバングラデシュ、非常に貧しい国ですね。そこでもイスラム急進主義によってですね、特に2001年10月以来事態が悪化していると。誠実で公正な政権ができるように、イスラム主義者の嘘の約束を国民が退けることができるように、で教会のためには迫害を受けながらも成長しつつある教会の小さな群れを、ますます非寛容な、またしばしば暴力的なイスラム主義のあらゆる攻撃から主が守り支えてくださるように、そんな中でもですね、この成長している小さな群れがあるということであります。ビルマ、ミャンマーですね、旧ビルマ、今ミャンマーですけれども、ここは少し状況が違いますが、迫害されている、あるいは追われている少数民族のクリスチャンたちを主が守り支えてくださるように。ミャンマーは仏教の国で、あります。イスラムの影響はありませんけれども、しかしこのミャンマーのですね、少数民族の人たちでそのクリスチャンの人たちがいて、彼らに対する迫害、仏教徒たちの迫害があるということのようであります。で彼は孤立しているということですね。そして中国、中国はですね、今おそらく世界で一番、変革をしているというかね、この変わりつつあるし、また世界で一番クリスチャンの人口が増えているところだと言われているんですね。もちろん公にはキリスト教は、禁止されているんですけれども、それでもその国家の認めた教会というのがどんどん増えております。そして、ここにもあるんですけれども、家の教会といわれるですね、この教会の看板は掲げていないけれども、それぞれの教会家庭に集まって教会となっている人たちが非常に多くてですね、一説によると人口の1割やもっとクリスチャンがいるんじゃないかと言われています。12億人ですかね、中国は。1割と1億2000万人ですから、日本の人口ぐらいのクリスチャンが中国にはいるということですね。で、祈りでありますけれども、そんな中でも私もちょっと驚いたんですけどね、 この真ん中の辺にあるんですけど、中国全土に1100箇所もあるラオカイという強制労働収容所のというのがあってですね、そこにその投獄されているクリスチャンの人や牧師たちが大勢いるんだそうです。でもこのことはその実態が明るみに出されていないということで、これらが接収されてまた廃止されるようにという祈りが挙げられております。そして主が中国で投獄されている信徒の酒どころとなり、彼らを強めてくださるように、彼らの体と心の傷を癒してくださるように、常に共にいます聖霊が彼らの心を慰め包んでくださるように、弾圧と苦難の中にあっても教会が成長し続けるように、たくさんの聖書が備えられるように、全国の霊の渇きに応じてより多くの牧師や伝道者を主が起こしてくださるように、やがて来たる自由の日々のために主が教会を整え備えてくださるようにというですね、祈りのリクエストが来ております。続いてエジプトですね。エジプト、私イスラエルに行った時に行ったんですけどね、まったりしてね、すごいなんかいい感じの国だなと思ったんですけども、今年ですぐらいからですね、事態が悪化しているという報告なんですね。やはりエジプトももちろんイスラム教の国なんですけど、実はエジプトにはですね、古いキリスト教があるんです。コプト教とかコプトキリスト教とかって言われてるんですけども、これはカトリックでもないし、プロテスタントでもないし、正教でもない。もうエジプト独自の古くからあるキリスト教なんですね。私もこのコプト教の教会に行きました。大変立派なコプト教の教会がたくさんあってですね、エジプトにはですね、私はその時聞いた話では 5% から 10% ぐらいのクリスチャンがいるということでした。しかしそのコプトクリスチャンたちがですね、今そのイスラムの弾圧にあっていると。で、まあ、この祈りの中にあるように、エジプトのキリスト教徒が祈りと主の知恵と恵みと信仰に豊かなものとなりますようにと、またエジプトにリバイバルが訪れる時に備え、主が教会を立て上げ清めてくださるように、イスラムからの回収者が増えるように、ね、まあ、私たちそういう祈りしたことないですよね。イスラムからの回収者が増えるように、回収したクリスチャンが安全であるように、そのイスラムからキリスト教に改宗すると危険が及ぶということですよね。彼らが主の知識と恵みに豊かになり、国の光となるように。それからエリトリアという、これはアフリカの小さな、国でありますけれども、紅海に面した国ですが、そこにはですね、信仰のために投獄されている2000人以上のクリスチャンがいる。迫害の火が宗教同士の争いを焼き消し、すべての人々がキリストを仰ぎ、エリトリアのキリスト教会と信徒が一つなり、兄弟愛が生まれるように。どうもこの教会同士の争いもあるみたいなんですね。この迫害というのは、もちろんクリスチャンを、そこに信仰を守っているクリスチャン個人に対する、教会に対する弾圧もあるし、またその副産物として、この教会同士がこう分裂してしまったりですね、またこう本当に悲しいことですけれども、教会同士の間に争いが起こったりということが、実はエジプト、アフリカの教会にそういうことが多く起こっているんですね。その、まあ、この迫害する方もその作戦として一部の教会を優遇して一部の教会を弾圧したりですね、そういうことをしたりしているようです。インド、実はですね、今日のこの国際祈祷日を定めることになったのは、おそらくこのインドの迫害が一番大きな原因だと思います。前にも少しお話ししたかもしれませんけれども、インドのですね、オリッサ州というところで、教会やクリスチャンに対する、まあ、ヒンズー教原理主義武装団と言われてますけれども、なんかヒンズー教の原理主義武装団とかっていうよりも、まあ、要するに暴徒と化した人々がですね、この教会やクリスチャンの家を焼き打ちにしてるんです。焼かれた家だけでもう数万件あるそうです。教会もそうですけれども、怪我をした人も万単位で、事態が正確にわからないみたいなんですね。殺された人ももちろんおりますし、もう悲惨な目に遭った人たちがたくさんいて、で、まあ、インドの教会やクリスチャンはデリーに集まってみんなでその断食をして祈ったりとか、そういうこともあるようですけれども、 でもなかなかですね、この事態が収拾に向かわないそうなんですね。まあ、インド大きな国ですし、国もですね、やっぱりヒンズー教の国ですから、やはりキリスト教の教会やクリスチャンがそういう目に遭っているというのもなかなかこう助けてくれないというようなこともあるのかもしれませんが、まあ、ここにありますね、国のためにお祈りくださいということで、ヒンドゥー至上主義のファシスト、武装化したヒンドゥー国粋主義勢力の危険性にインドの国民が気づくように、主が彼らの目を開いてくださるように、主がインド人の良心に働きかけ心を目覚めさせ、ヒンドゥー至上主義暴力反キリスト教宣伝を退け、真実解放調和自由がもたらされるように、まあ、ご存知のように今インドはものすごい経済発展してますね。で、もう世界でもですね、この大変大きなこの経済的な国家にもなろうとしている、しかしそんなその激動するインドの中で、本当に一部のクリスチャンですけれども激しい迫害にあっている。で、実はインドにクリスチャンとても多いんですね。なんかインドって今ヒンドゥー教って感じしますけれども、日本よりはるかに多いパーセントでクリスチャンがおられるんです。教会のために祈ってくださいと、主が伝道師たちに天の知恵と勇気を与え祝福してくださるように、大半が弱く貧しく声なき民であるインドのクリスチャンを主が守ってくださるように、苦難に直面しつつも教会がますます祈り、カーストなき連帯がもたらされて、この辺がいかにもインドらしいですね。つまりこのクリスチャンがいて教会がいてもですね、その中にやはりインドのもともとのこの身分差別っていうんですかね、このカーストがあって、だからこのカーストが障害になってインドの教会のこの連帯が持ちにくいんだそうです。知恵と恵みと忍耐を覚えることができるように、迫害の火から脱出することができるように、より強くより清く一つとなって栄光に満ちているようにというのがこのインドの、教会の祈りであります。で、2009年5月にですね、総選挙が予定されています。で、ヒンドゥー系の国粋主義者が優勢なんだそうです。そうするとね、ますますこういうことが起こる可能性があるということで、インドのクリスチャンたちは危惧して、おられるようです。なかなかこういうニュースというのは我々の普段のニュースには流れてこないですよね。英語系のニュースなんかを見てると、まあ、当然こういうのもよく流れて、一般のそのアメリカやイギリスのニュースではよく流れてはくるんですけどもね、日本にいたらほとんどわからないですね。こういう国が地域がこういう人たちがこういう状況になっているということは知りません。それからインドネシア、インドネシアも今はもうまあ、すっかりと言っていいんでしょうかね、イスラムの国になりまして、で、政府は暴力的なイスラム原理主義者たちに歩み寄っているというふうに言われています。で、インドネシアでも実は教会がですね、焼き打ちにあったり、宣教師たちがその被害にあったりということがあって、一時一斉に引き上げたりということもあったんですね。イスラム急進主義と拡大する暴力の時代にあって、主が悪者の道を曲げ、教会、牧師、伝道師、クリスチャンの指導者、また全ての信徒を守ってくださるように、パプアのクリスチャンというのもパプアニューギニアというところですけれども、主が彼らの窮状を顧み叫びを聞いてくださるように、またジャワのイスラム支配と軍政による大量虐殺の危機や弾圧に彼らを合わせず救い出してくださるように、インドネシアもこのある部分はですね、このイスラムのテロリストたちのですね、その訓練基地があったりとかして、非常にこう危険な地域になってきていますね。そしてまあイラン、ね、これはもう聞いただけで危なそうな感じですけれども、やはり激しい迫害があります。で、イランで激しい迫害に遭っているクリスチャンたち、安全、知恵、家庭、忍耐が与えられるように、増え続けているイスラム教からキリスト教への改宗者たちが、この後がですね、びっくりしたんですけども、激しい報復や見せしめのための公開処刑の危機に直面する中と、まあ、詳しいことは私もここだけ読んでわからないんですけれども、イランの改宗者たち、クリスチャンになった人たちですね、 公開処刑をされているということのようですね。恐ろしいですね。でもそんな中でね、このクリスチャンとなっている人たちがいるわけです。彼らを主が守ってくださるように、彼らが闇の中に輝く星となって、迫害と絶望と革命か死かという風土の中で喜びと豊かな命を明かしすることができるように、先ほども歌いましたけどね、この星のように輝きましょうという、まあ、教会の私たちの教会の標語にした聖句ですけれども、なんかここでこんなことを言うと悪いような気がしてですね、もう信仰を持って公開処刑されるような人たちがですね、闇の中で輝こうとしている、実にこの彼らの勇気といいますかね、信仰に、頭が下がります。また彼らのために祈らなきゃいけないなと思うわけですね。続いてお隣のイラクですね、まあ、イラクはアメリカが侵攻いたしまして、まあ、その結果として本当に国が混乱をしてですね、まあ、オバマさんは兵を引き上げるとかって言ってますから、一刻も早くこの引き上げてほしいとは思いますけれども、しかしもうとにかくですね、国自体が混乱しているわけですね。そんな中で、教会もキリスト教徒もですね、迫害を受けていると。でこのイラクの事情は一つはですね、まあ、皆さんも難民の話を聞かれたことがあると思うんですけども、そのイラクから追い出された人たちっていうのは、まあ、全てではありませんけど、一部の人たちはクリスチャンの民族がいたんですね。でそのことの故にイラクにおられなくなって、まあ、追い出されたり殺されたりというようなこともフセインの時代にあったんですね。でまあ、ここにもありますけれども、暴力と痛みの時代に何千もの難民を含むキリスト教徒の信仰と愛が周りの人々への証となるように、ね、これはね、泣かせる祈りの課題ですね。まあ、自分たちはもう暴力と痛み、ね、迫害に遭っている、でも周りの人々への証となりたいと、自分たちの信仰と愛がですね、苦難を覚えている全ての人々が救い出されるようにと、迫害の火の中から強く清く愛と真実において、全ての民族や教派を超えて一つであり、主キリストのみを仰ぐ教会が生み出されるように、のがイラクの教会からの祈りのリクエストであります。それからラオスという国がありますかね、このベトナムの隣の山の中にある山岳の国ですけれども、ここにですね、一部の少数民族でモン族という人たちがおりまして、彼らはそのほぼキリスト教化されている、まあ、クリスチャンの民族なんですね。でも彼らがですね、政府によって大量虐殺されている。テロを受けているんです。貧しい国なんですけどね、この国の中で、ごく一部の、まあ、多数派の民族、ラオ族という民族が多数派で、まあ、そういう民族対立みたいなのもあるわけですね。単なる宗教の対立ということではなくてですね、民族対立もあるようですけれども、この国が変革されるように、また迫害を受けているこの少数民族が守られるように、という祈りであります。北朝鮮ですね、おそらく今世界で一番、困難な状況にある国でしょう。まあ、国民もそうですし、その中でまた信仰を守っているクリスチャンたちも本当に大変な状況だと思います。この最後に教会のためにお祈りくださいというところがあるんですけどね、強制労働収容所内、地下、秘密の家、亡命先などにあるキリスト教会のために祈ってくれと。つまりクリスチャンは強制収容所にいるか、地下に潜っているか、秘密の家にで信仰を守っているか、亡命しているかということ。つまり公に自分はクリスチャンだと言えるという人は誰もいないんですね。もう生きていくだけで大変な中でですね、さらにそこに信仰を守っていくというのはどんだけ大変なことでしょうか。世界で最も残酷な虐待を受けている信徒が支え守られ、彼らの信仰と希望が強められるように、もう 一刻も早くですね、この北朝鮮が、ファシズムから解放されてですね、そして韓国と一つの国になって、また彼らがこの自由と喜びを謳歌する、そういう日が 本当に一日も早く来てほしいですね。まあ、もちろん私たちの国としては、拉致問題とかももちろんあるんですけどね、もうそういうものも含めてこの国が解放されるように祈りたいと思います。それからパキスタンですね。これはアルカイダの今支配がね非常に強くなっているというのことで、ニュースなんかでも皆さんもご覧になったことがあると思いますけれども、やはり非常にこうイスラム化が進んでいて、教会が弾圧をされているということであります。ちょっともう飛ばしていきますけれども、パレスチナ地域ですね。パレスチナはイスラエル の中、まあ、イスラエルも含んでいるという、まあ、イスラエルはイスラエルという国としてあるんですけれども、皆さんご存知、まあ、PLO ですね、パレスチナの、まあ、自治地域、ガザ地区とか、そういうところに教会がありまして、そういうところのクリスチャンがですね、今迫害に遭っているということですね。イランが支援するハマスによって支配されて、再び力を得た非寛容なイスラム武装勢力によって、キリスト教会、職業、住宅、生活、家庭の存亡と未来が脅かされている。ガザ地区のクリスチャンを主が守ってくださるよ。ガザ地区ってよくニュースに出てきますけどね、そこに多くのクリスチャンがおられるみたいなんですね。そして意外だったのはフィリピンですね。この教会にもね、フィリピンの方いらっしゃいますけども、フィリピンの南の方、南部はですね、今イスラム教徒が増えていて、そして私も少し聞いたことありますけれども、この過激派の、訓練基地とかですね、この南部にあるそうなんですね。でイスラム教徒である南部の、まあ、特にモロ族という民族が、まあ、イスラム教になっていて、そしてこのフィリピンのクリスチャンたちと、争いが起こっているということです。でそんな中で命がけでキリスト教を証ししているフィリピン南部の牧師や伝道師に、主が知恵と恵みと力を与え祝福してくださるようにと祈りであります。ロシアですね。ロシアはね、迫害はないと思っていたらですね、やはりこのイスラム原理主義であるとか武装勢力であるとかですね、いろんな形での迫害が、あるようです。でもこのロシアには、少数派ですけれども、ロシア もう確実にですね、この福音が伝えられてクリスチャンになる人が増えて、いるということを聞いております。このロシアの教会のためにも祈りたいと思います。それからサウジアラビアですね。サウジアラビアも、まあ、クリスチャンがいるんだそうですね。実質的に駐在の外国人のみだとここに書いてありますから、サウジアラビアではもうクリスチャンと言われるサウジアラビアの人は、まあ、いないんでしょうね、うん。まあ、それぐらいもう徹底的にそのイスラムの国になっているということであります。でイスラムの聖職者が支配して、石油マネーによる国費が投じられ、反ユダヤ、反キリスト教、ジハード支持、シャリア支持のワハビ派のイスラム神学を世界に広めようとする国家体制が、主の介在によって確実に終焉を迎えるというように、つまりサウジアラビアって、まあ、オイルマネーで大変豊かな国ですけれども、こういうところが結局そのイスラムの過激化をですね、この資金的にも援助して、今までお話ししたようなですね、こういうこのイスラムの国におけるキリスト教迫害の、まあ、支援国になっているということのようであります。まあ、あとですね、ソマリアとかスリランカとかですね、トルコね。トルコは2年前でしたか、去年でしたかね、トルコの宣教師に行ってらっしゃる英語礼拝に来ておられた方のご両親がこの教会に来てくださってね、証しをしてくださいましたけども、その方のお友達がやはりトルコの宣教師で殺されたと言ってましたね、うん。なんかトルコというとね、なんかトルコのアイスクリームとかね、なんかその牧歌的でいい感じの国かなと思ったらですね、トルコももうイスラム教国ですから、結局イスラム国においてそのキリスト教、これまではね、その割とそんな中でも教会は教会として、まあ独立してたんですけれども、どうもこの21世紀に入ってですね、非常にこの厳しい迫害がイスラムの人たちから教会に与えられ、まあ こうエスカレートしている、まあ、ここにトルクメニスタンとかですね、ウズベキスタンとか出てますね、まあ、ベトナムもそうですけれども、イエメンとかどんどん出てくるんですけど、この結局キリスト教対イスラム教じゃないかと、こうね、見られてるわけですね。結局その、まあ、その火をつけたのはブッシュじゃないかと、イラクに侵攻してですね、まあ、そのことでまた、まあ、その前にまあクウェートとイラクの戦いが何かあったりして、911があったりですね、そのどうもアメリカ対イスラム、それはひいてはキリスト教対イスラムというのはですね、そういうこの構図になっている、まあ、これはまあ構図としては事実なんですけども、私はですね、この背後には結局はですね、その武器商人がいるんだと思うんですよ。まあ、死の商人と言われてますけれども、クリスチャンとイスラム教との対立を煽ってですね、結局戦争のお膳立てをしてるんじゃないかと思うんです。この武器商人たちはかつて東西冷戦を演出しました。自由主義と共産主義の国をですね、この対立させて、そしてもう大量の武器を、核兵器を含めて、作らせた。そして、この東西の壁が壊れるとですね、今度は南北の対立を演出したんですね。豊かな国と貧しい国、それがひいては民族対立になり、そして今ではこのキリスト教対イスラム教というこの対立の構造を演出しているんです。前にもお話しましたけど、2007年、去年1年間に世界で武器購入に当たられた支出はですね、分かっているだけで1億3000億ドル、136兆円ということですね。すごいでしょう、これ。武器を買うためにですよ。まあ、ちょっと100兆ってどれぐらいか分からないんですけど、結局、まあ、もちろん武器商人たちっていうのはその武器を作ってる国々ですから、武器を作ってる国はどこかというとアメリカだったりフランスだったりイギリスだったり、いわゆる西側の国なんですよ。だから、まあ、言ってみれば自分で自分の首を絞めてると。日本もまあ武器を作ってますし、日本もそれに関わってます。だからその仕組みを紐解こうと思うとですね、なんかもう本当ぐちゃぐちゃになってしまうんですけども、結局その元にあるのはですね、金儲けですね。でそこで人間の命や信仰や愛や自由やそういうものが全部こう犠牲になってる、そう私は思います。もちろんその戦っている武器を持っている、あるいは迫害している人たちは、どちらのサイドであっても決して許されることはないと思います。いかなる理由があってもですね、それは主義主張であろうと信仰であろうと、あるいは金のためであろうと、人が人を傷つけてはならない、それが聖書の教えですから、どんなことがあってもそれは許されることじゃない。でもそれを背後で演出している連中はですね、もっと許されませんと私は思います。そんな中でこの今挙げましたのは本当ごく一部ですけれども、世界中の特にこのイスラム圏、まあインドはですねヒンズー教でありますけれども、ちょっと飛ばしましたけれども、スリランカの教会も迫害されてですね、スリランカは仏教国なんですが、どうも何かこの宗教対立みたいなものが結局はこの利用されているんじゃないかなと思うんですね。でこのコリントの第2コリントの1章の10節と11節は今日の日のために選ばれた聖句なんです。これはついこの間もこの礼拝で私読んだところですけれども、つまりこの世界中の教会で今日はこの御言葉を読んでるんですね。すごく意味があると思うんです。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださいましたし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと私たちは神に希望をかけています。私たちが読むのと、明日の命も知れない迫害下にあるクリスチャンたちが読むのとではね、この言葉の重みは全然違ってくるんじゃないかと思いますね。 私たちは神に希望をかけています。あなた方も祈りで援助してください。これパウロの言葉ですけどね、これまさにこれ今私たちに投げかけられている言葉だと思うんですよ。あなた方も祈りで援助してください。この地域の人たちが私たちに迫害されていない教会の者に何を頼んできたかというと、祈ってほしいということなんですね。ただ祈ってほしい。もう神が働かなければこの状況は改善されない。あなた方も祈りで援助してください。そうすれば多くの人のおかげで私たちに与えられた恵みについて多くの人々が私たちのために感謝を捧げてくれるようになるのです。私たちが祈ることによってその今起こっているですね、この迫害の火がやみ、そして何よりもこの人と人が憎しみ合う、殺し合うというこの現実がなくなっていくことを願うわけであります。そのような意味で、祈りたいと思いますけれども、3つ、これ今までもずっと祈りのリクエストを挙げました。どうぞ興味のある方はですね、ホームページなども出ておりますのでご覧いただければと思いますけれども、迫害されている教会クリスチャンのための祈り、迫害によってくじけることがないように神からの慰めと励ましが与えられるように、迫害を通して教会が精錬され一致が与えられ成長することができるように。確かに教会というのは迫害を通して成長してきたわけなんですね。使徒言行録を見てもステパノが殺されたことによって教会が成長したと書いてあります。あるいは初代教会は多くの人たちの殉教によって教会が成長していった。だから彼らの迫害をじゃあ認められるかと、もちろんそういうことではありません。でもこの迫害されている人たちがですね、自分たちが迫害を通して成長することができるように祈ってほしいと言ってらっしゃるんですね。そして教会が国家や地域、そして世界に平和と癒しをもたらす器となれるようにというのがまとめた祈りであります。こういう話を聞くと本当に私たちは恵まれてるなと思いますね。それぞれいろんな問題はありますしね、困難はありますけれども、少なくともクリスチャンだということで殴られたり殺されたりということはないわけです。私たちにできることは祈るだけですけれども、でも心からですね、心を込めて、そして心を合わせてお祈りをしたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日は特別な礼拝であります。世界中で一体いつぐらいの国で、また教会でこの祈りが捧げられていることでしょうか。おそらく何億というクリスチャンが今このために祈っております。神様、私たちも小さな祈りの日でありますけれども、今ここに灯しました。知らない国、知らない地域、知らない人々、今日初めて聞くことばかりでありましたけれども、でも今確かに世界中で私たちと同じ信仰を持つがゆえに迫害されている方々がおられるということを聞きました。神様、どうぞ彼らが迫害によってくじけることがありませんように、どうぞ神からの慰めと励ましをお与えください。また迫害を通してそれぞれの地域が清められ、一致が与えられ成長することができるように、そして教会が国家や地域、世界全体の平和と癒しをもたらす主の器となれますように、神様、私たちの小さな祈りであります。しかし今心を合わせて祈ります。どうぞ主がこれらの地域の方々を覚えて、主の御手を述べてくださるように。 どうぞその命を守りください。教会を守ってください。今まさにこの瞬間焼き討ちにあっている教会があるかもしれません。神様どうぞ主の御使いを送って守ってください。神様、やがてこの世は終わります。あなたがこのお作りになった世界を終わらせる日がやってまいります。しかしその最後には艱難な困難な時が来ると予言されておりました。神様、本当に今世界は混沌としてまいりました。私たちの力をはるかに超えて理解できない大きな力がうごめいています。そのことによって苦しんでいる多くの教会があり、また私たち一人一人も翻弄されておりますけれども、今こそあなたを信じ心を合わせてこの信仰によって立っていきたいと願っているものであります。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。